77.1 Rainbow FM。
社長さんいらっしゃい。この番組はみんなの笑顔と豊かな暮らしのために九州ガスホールディングス、エアサイクルの家本田工務店、草コーナーズの張本総研、大切な時に大切な人へおいしい贈り物パティスリーサンミシェル、中小企業家同友会諫早支部、以上の提供でお送りいたします。
この街の街づくり、都市ガス、プロパンガスの安定供給、建設設備の施工、管理、都市整備や建築プラン、ものづくりで実現する私たちの街づくり、みんなの笑顔と豊かな暮らしのために、九州ガスホールディングスです。
パパおかえり。
家族の幸せを一番に考えた家づくり、健康住宅エアサイクルの家は、自然の力で空気を循環させ、夏涼しく冬暖かく過ごせる家です。家づくりを通して住む家族を幸せにしたい。エアサイクルの家のことなら本田工務店。
庭の草取り大変。
それなら草コナーズ。
草コナーズ
敷き濡らして固めるだけ。草コナーズは手間いらず。
お問い合わせは株式会社張本総研、0957-49-1575まで。
草コナーズ。
パティスリーサンミシェルのパティシエは笑顔を作ります。それはパティシエが作った美味しいスイーツが幸せを届けるからです。大切な人へ大切な時に美味しい贈り物、お手伝いします。長崎新都町パティスリーサンミシェル。
中小企業家同友会諫早支部、寺尾です。諫早市森山町で有限会社東友建設という建設業を経営しております。中小企業家同友会諫早支部では、良い会社を作ろう、良い経営者になろう、良い経営環境を作ろうという3つの目的を持ち、毎月勉強会やセミナーを開催しております。未会員の方もお気軽にゲスト参加できますので、お近くの中小企業家同友会会員や東友建設寺尾までお声掛けください。皆様よろしくお願いいたします。
ガスが好き。
社長さんいらっしゃい。
いいことあったら万歳、今日も明日も万歳、嬉しい楽しい万歳、ハッピーハッピー万歳。
令和6年9月23日秋分の日の振り替え休日月曜日、時刻は夕方5時3分を回りました。 FM 諫早をお聞きの皆さんこんにちは。土曜朝10時からの再放送やラジオアプリ FM プラプラをお聞きの全国の皆様こんにちは。社長さんいらっしゃい。お相手の上野彩と
FM 諫早河野律子です。
この番組はお隣の市や町と垣根を越えて明るく元気に活躍されている社長さんをお招きして、 FM 諫早にじラジスタジオから1時間生放送でお送りしてまいります。
よろしくお願いいたします。
いいことあったら万歳、今日も明日も万歳、嬉しい楽しい万歳。
始まるよ。
はい、今週も始まりました。河野律子さんよろしくお願いします。
よろしくお願いします。
まあ世間はお休みですけどラジオは普通に月曜日というね、
うん、そうですね。
何事もなく、
うん、何事もいろいろあったけど ね、
あった、
うん、ちょっとねいろいろ変わったからね。
何が？
機械が。
あ、機械がね昨日は日曜日ですね、
うん、
僕は映画の、
うん、
キャスト、
うん、オーディション行ってきた？行ってきた？
行きまして、
ロケできた、
オール長崎ロケ第3弾です、ね、
はい、
あの横尾初樹監督佐世保出身の、うんうん、奥様が遠藤久美子さんなんです
けど、はいはいはい、
で今度3つ目を撮るっていうことで、
うん、
来月11月ぐらいから始まるんですよね、撮影、うんうん、で来年秋ぐらい公開で、
うん、
一応今のとこイロハっていう題名の映画でね、
うん、はいはい、
だから女の子が悩み大きい女の子が、
うん、
ね、自分に自信のない女の子が長崎を旅しながら少しずつ自分を受け入れていくという映画らしくて、そのオーディションね、
オーディションね、
うん、すごいよ、僕なんかほらちょい役オーディションやから、
う
ん、
もう 役でこうあるわけ、
いやいや、それはあの台本としてこんな感じで喋ってみてくださいみたいな、
あ、はいはいはいはい、
うん、僕は八百屋の高橋やった
そうなんだ
で、まあほら、うん、あのほら主役脇役急を狙ってる女性とかが、
うんうん、あ、全部来るの、
来る、
はあ、
そりゃね、
うん、
もうね、なんか映画かって、もうすでにこれ映画かっていうぐらいのムードよね、う
ん、なんかあれでしょ、ステージの上でするんでしょ、そうそう、テレビで紹介されてたもん、
それそれ、
うん、すげえ、
まあね、そういうその映画の世界とかさ、うん、音楽の世界とかさ、すごいやっぱりね、世界があるぞと思いながら、う
ん、ながら
今日は音楽の世界、
うん、
ね、
うん、
記念すべき278人目のゲスト様は諫早音楽院ビオラ奏者長島拓夫様、よろしくお願いいたします。
よろしくお願いいたします。
よろしくお願いします。
ビオラです。
ビオラ
すか、ビオラ、
ビオラね、
ウニテンテンですよ、
あ、その B ね、うん、うん、そこから来るんだ、
そうなんですよ、うん、だからまあ多分ラジオ聞いてる方の、うん、多くの方は、
うん、
形がイメージできないんじゃないかな、
あー、全く分かんないかもしれない、
だけど、
うん、
バイオリンって言ったら逆に、
うん、
あー、あれね、
うん、
ね、
うん、
これバイオリンとビオラってどう違うんですか、そもそも。
バイオリンの方がちっちゃくてビオラの方が大きくなります。で、見た目構え方はほぼ一緒なので、
はい、
あの嫉妬感と区別はつかないですね。
そうだよね、
ああ、なるほど、
足の間に挟むとかしないし、
ああ、そうそう、大きくなると ね足の間とかにね、うん、なるよね。
だからこう多分ネットで検索したら分かると思うんだけど、うん、演じてる姿だけ見たら、
ああ、そうですね、
どっちやねんって感じですよね。
ああ、確かに、
うん
うん、
でも今、はい、スタジオに2つ持ってきていただいてるんです、
うんうん、は
いはい、音が違うんですよね。
そうです。今出していいですか、うん、バイオリンの音がこれですね、
うん、
でビオラの方が、こちらです。
随分こう低い、
はい、低い、
ね、そんな大きさはそんなに変わらんのやけどね。
そうですね、バイオリンがだいたい37、8センチで、ビオラが本体の長さが42、3センチです ね、
うん、
それくらいですかね。だから、うん、本当見た目は全く一緒なんで、
うん、
同じようにくびれがあって F 字の穴が開いてて、
うんうん、
4本弦が張ってある、
うん、
弦も4本、
そうなんです、うん、ただビオラっていう名前、ちっちゃなビオラっていう意味の E のがついてビオラ E のでバイオリンになったんですね。名前としてはビオラが先、
もともとはビオラが先なの、
ビオラが先です、ビオラ族っていうぐらいビオラが先で、ちっちゃなビオラでビオリーノでバイオリンになって、
あ、ちっちゃなビオラという意味がこう生って生ってバイオリンになって、
まあまあ そう考えていただくと間違いないかと。
でもなんでこうバイオリンの方がメジャーになっていくんですかね。
悔しいですよね。
あれ
どうその辺をご判断されますかね。なぜこうなってんの。
まずいつの間にか逆転された形ですね。ただやっぱ完成されちゃってるんですね、うん、この音の高さに対してこの寸法が完璧なので、
はあ、
今作っても絶対モデルチェンジをせずにその300年400年の形を目指す。コンピューターでどう解析してもこの F の字の穴が最適なんですって。 C じゃない、必ず F なんですって。
穴がね、
穴もで、ね、この張り方とこのくびれとかも完璧なんです。
へ
え。そうするとやっぱそのいろんな音がいろんな風に出せるんですよ、
うん、
はあ、
そんな音も出んのっていうの出すじゃん。
へ
え。同じ寸法でいくと、うん、ビオラもっと大きくないといけないんですけど、大きくなっちゃうと肩に挟め、肩の上に乗っけて弾けなくなるから、
はいはい、
無理やり縮めたら、もともとね物理構造上欠陥のあるかわいそうな楽器なんです。
へ
え。だから出る音も派手じゃない、
派手じゃない、
花がない
花がない、
うまく言うと渋い、
あ、渋いね。
だからバイオリンの方がやっぱ華やかで、
うんうん、
だからどうしてもやっぱ皆さんはバイオリンの音にこう魅力を感じますよね。
ああ、
うん、
と思います。
でもそれぞれ演奏してるのを聞くと、なんかビオラの曲をね、長嶋さんが演奏されてるのを聞いたときは、なんか、あ、なんか落ち着く音って思いました。
あ、ですね、これね、あの、自慢したいんですけど、
なんかあるんですか？
あります、はい、あの、よくチェロの方、フルートの方、ファゴットの方、皆さんがね、うん、自分の楽器が一番人間の声に似てるっておっしゃるんですけど、
はいはい、
この間 NHK が実験して調べたら、ビオラが一番似てるらしいです。
人間の声に？
人間に似てる。
だからかな、じゃあ
かなと思ったんです、
うん、お話聞いてるみたいに聞こえるんかな。
ああ、なるほどね。
あの、上手い人が弾きます、う
ん、あ、あれ
人
上手い人って長嶋拓夫さんクラスですか？
ですね、僕は上手くはないかな。好きな、好きなだけ。
いやいやいや、
好きなだけで全国ツアーしないでしょ。
確かに、
すごい。まあ、しかしこの世界っていうか、これクラシックなんですか、はい、ジャンル的に。
ジャンルはクラシックです。僕はクラシック。
これどこで最初出会うんですか？
ですね、一番初め、あ、まあ、とこかりは多分親がよく FM が、あの、クラシックが好きで、うん、FM かけてたりとかレコードかけてたりした。
おうおう、はいはい、
である日弦楽四重奏の演奏会聞きに行って、うん、もうこれチェロってかっこいいじゃないって。
バイオリン、チェロから言
ってた、ね、バイオリン、バイオリン、ビオラ、チェロを並んで弾いてるけど、うん、チェロが一番かっこいいと思って、うん、でチェロをやりたいなって言ったのが一番の初めですね、うん、
それがいくつぐらいの時ですか？
小学校2年生です。
小2で出会わんもんな。
クラシックを聞くご両親からスタートしたわけですね。
あ、そうです。親は全然やってないですけどね、うんうん、クラシックを
聞くのが
好きだったんです。へ、うん、へ、やるとお金かかるからですね。
あ、やっぱりかかるんですね。
かかりますね。
素敵なご両親ですよね。
あ、ありがたい限りです、本当に、
ね、はい、で、なんだっけ、チェロ、
はい、最初
チェロっていうのをこう立てて、
うん、そうです、足の間に挟んで弾く大きな楽器ですよね。
大きいやつ、
うん、でこれだと、あの、習い事、お稽古に行くときに親が送迎しないと連れてってもらえないから、
というか、
そうそう、
楽器、ね、
から親はもう忙しくて、そんなお稽古ごとに付き合ってられないから、
うん、
チェロ諦めてくれって最初は言われたんです、
うん、
で半年ぐらいずっとチェロさせてくれ、チェロさせてくれって言うけど、いや忙しいから無理、忙しいから無理、
うん、
である日小学校でその音楽の授業でマスっていう曲を聴いたんですね、うん、シューベルトが作ったピアノ、バイオリン、ビオラ、チェロ、コントラバスで弾く曲なのかな、
うんうんうん、
でそれ聞いたときに、あ、バイオリンならこれ一人で行けるじゃないですか、お稽古に、師匠のところに、
ちっちゃいからね、
師匠のところに担いで一人でバスに乗って行きますよ、
うん、
ぜひバイオリンさせてくださいって言ったら、仕方ないな、でただその代わりの3年間は絶対やめんなよっていう条件で始めました、うん、それがやっぱ小学校2年生、
じゃあバイオリンが先、
先です、バイオリンが始めます、ね、
始めた、
面白いですね、はい、小2でしょ、
小学校2年生です。
でその中でやっぱり3年間は続いたんです。
続きましたね、なんとかね、
めげなかったです、
うん、めげそうでしたよ。なんか結局好きな子だからある程度耳にして聞いてるじゃないですか、
うんうん、
でそうすると自分が出す音がとんでもない音出すよね、ギリギリガリガリ、これはその音じゃねえなとかいう音がやっぱ自分で分かるじゃないですか。
なるほど。
からもう悔しくて悔しくて、
落ち込むんですか？
泣いてました、泣いてぐるぐるその辺、これはその音じゃないとか言いながら泣いて歩いてたっていう証言が残ってます。
ご両親のね。あ、
だけどほら約束した手間やめられないから、
うんうん、でもそれだけ分かるぐらい、あの、プロの曲を聴いてたわけですよね、ちっちゃい頃から、ね、
いやいや、あの、あの、誰がどう聴いても外れてる音だったんでしょうね。
そうなんだ、うん、
そうすると小学校の間はもうひたすらバイオリンですよね。
ですね、あの、一応サッカークラブみたいなこともやったりはしたんです。
あ、サッカーもやったんですか？
サッカーもやったんです、
うん、
でもサッカーはきついでしょ。バイリンは座って弾けるけど、サッカーは走り回らなきゃいけないから。それはバイリンの方が楽ですよね。
なるほどね。
サッカーやろうとしたんです
か？サッカーはそうですね、あの、ソフトボールとかバレーボール打ち切りしちゃうから。
ああ、
それはよくあのピアノの人が、
そうそうそうそうそ
う、
ボールはいかんっていうのは、
うん、
そうそう
です。キーパーしない限りはね、指痛めることない。
あ、そうか、サッカー足やから、
はいはい、
そう
です。あ、な
るほど。でちょっとサッカーもした。
おうおう、
まあでもサッカーもね、バイオリンはなんかあまり真面目な生徒じゃなかったですけどね。
そうですか。
中学校は、
で中学校は、部活に吹奏楽がないできたばっかりの明豊中学校に行ったんで。
あ、明豊なんですね。
そうです、
はいはい、
でもう吹奏楽もないし、琴部だけあったけど、う
ん、あ、琴部ね、
同じ糸が張ってあるけど、琴、うん、はちょっと刺激なんだと思ったから。
あ、
ただその小学校6年5年生の時かな、長崎市にあって周辺市町村区の子供を集めた小中高を集めたジュニアオーケストラがあったんですね、
はいはい、
ほうほう、
そっちに小学校5年生ぐらいから入って、これはなんて楽しいんだろうって、みんなでアンサンブルするって、これはたまらんばいっていうことで、うんうん、そっちの方を 楽しくやってましたからね。
でも泣いてた多幸少年が楽しかったんですよね。そこは
みんなで弾けば怖くないですよ。
あ、少々外してもね、
そうバレないバレないバレない
バレないね、は
い、は助け合うことがアンサンブル。
補い合う、
そうそうそう、
補い合う、いいこと学びましたね。
周りの方は迷惑だったかもしれないですけど、俺は補ってばっかり言われて、
まあ楽しいから続くんですよね。
確かに、
高校は、
高校は星稜高校に行って、でそこ吹奏楽もちょろっと在籍したんですけど、うん、こうあんまりその勉強もね、僕は好きだけどとなんか振るわない教科もあったし、調べていくうちに、あれ音大って国語と英語だけでいいんじゃねっていうのが分かって、
なるほどなるほど、
なるほど、
学校の勉強ですね、
はいはい、
でちょっと調べたら、あれ音大ってそんな勉強しなくても入れんじゃねって学力的に
学力的に
という甘い考えで、
いやいやいや、
音大を目指してたら、そしたら、うん、あれですね、まず実技が勉強しなきゃいけないでしょ、うん、それから簡単なその作曲理論を勉強しなきゃいけないですよ、それからピアノもやから弾けなきゃいけないでしょ、うん、で簡単な歌が歌えないといけないですよ、でパッと聞いた音をノートに書き留められなきゃいけないですよ、学校で教わること以外を必ず習ってないといけない学校だったんですね、音大って。だから結局高校が終わった後はそれをまた個別に習いに行く、自分の実技だったりピアノだったりを習いに行くっていうことをして、だから高校ってあんまり記憶がないんですよ。
あ、忙しかったでしょうね。
忙しかったのか。
その頃星稜で、うん、そのいわゆる補習的なものがあったと思うんですけど、
ありました、ありました、
こう全教科やられるじゃないですか補習、はいはい、でも実際は2科目でよかったわけですよね。
本当です、本当です。
そこの葛藤はどうだったんですか。
いやもうやりましたよ、怒られないから。
やったんですね。
やりました、やりました、
でも本当は2科目で、
本当は2科目でいい、
ね、残りの時間は、うん、その音大に行くための勉強したいですよね。
確かに
できればしたかったですけど、そうもいかないので
卒業できないですしね。
そこはお利口さんの部類なんです
ね。そうですね、そうですね、はい、ただ何一つ覚えてないですね、残念ながら。
やっぱ興味がないからですよね。
いや興味あったんですけど、なんか、うん、
いやと他の科目はさ関係ないもんね。
そうなんですよ。
そこはやっぱもうちょっと柔軟になってほしいよね。
あ、高校、
でもその頃星稜ができたばっかりだったから、あの長崎高校に追いつけ追い越せ観光に負けるなんてすごい詰め込みだったんですよ。あ、もうすごい勢いで勉強させられて。
あ、分かる。何回生ですか。
6回生です。
あ、6回生。
でもおかげでありがたかったのが、大学入った時に外人教授が怖くなかった。英語詰め込まれてたから、
あ、
言ってる単語が分かるわけですよ、
はいはい、
会話はできないけど、
うん、
ほら、あ、これは詰め込まれとってよかったなっていうの
が、いいことがあったんだ。
ありました、ありました。
よかった。
いやいや、よかったよかった、安心しました。うちの息子たちも星稜なんですよ。
あ、そうなんですね。
はい、まあいろいろいろいろやりましたけど、
星稜と。
まず6回生っていうか、僕星稜最初できた頃に、うん、生徒がスリッパ履いてて、
はいはいはい、
すっごい斬新だったんですよ、あの頃、
は
い、
僕も履いてました。
私も履いてました。
スリッパやった。
スリッパやった、
うん、要するにほら室内履きっていうか、うん、じゃなくてスリッパやったもんね、
うん
うん、すごい新鮮やった。宮崎は
裸足じゃ、裸足じゃ、
上履きやったやろ。
上履きでした。
踏んでそのかかと踏んで怒られよったやつやろ。
あ、そうや、かかとがなかったですもんね。
そうそう、そういう時斬新やなと思った、
うん、
走ってないと
合理的やな
と、うん、走るとね前に飛んでいくんだよ、ね、
そうそうそう、
バーッと慌てて追っかけました。
でその今度は実際その、はい、大学音大に行かれて、はい、うん、そしてこのビオラとの出会いってそのどこなんですか。
普通は、ビオラって大体、まあ、こう言っちゃあれなんですけど、バイオリンでちょっと成績足りんなって人は、
うん、
大学前にビオラに変わって受験したりとか、扱いそんななんですよ。バイオリン受験したけど、
そういう存在なんです
か。そうなんです、バイオリン受験したけどちょっと点数足りんからごめん、大学入ったらビオラに変わってもらっていいとか、いう扱いなんです。僕それ知らなかったんですけど、僕はその中学校2年生か、
うん、
入ってたちびっこオーケストラで、うん、団員勉強したい人ビオラ買ったから団貸し出すよ、
あ、楽団が、
楽団が買ったんで貸し出すよ、やりたい人いる、で前に座って指揮者の一番近くに座ってみたかった、僕としては、
はいはいはい、
誰も手を挙げないビオラに手を挙げて立候補したら間違いなく指揮者のそばに座れるな、首席が狙えるっていうことで、首席を狙いに行って僕やります、 誰も手を挙げなかった。僕やります。
なんで誰も手を挙げないん
ですか。つまんないからでしょうねバイオリンに比べて魅力がないんですよきっと。
魅力っていうか、うん、見た目あんまり変わらんし、うん、やっぱりバイオリンっていうネーミングですかね。
やっぱあの旋律メロディー弾く方が楽しいんですよね、伴奏を弾くより。
ああそしたらビオラって
そうです
そのベース的な存在ですか。
そうですね、ベースにもいいからです。ベースはその一番初めにその、大事な拍を決めるけど、あのどっちかというとハーモニーを作ったり、あとは弦楽器の中で言ったら打楽器的な役割、リズムを刻む、ビートを刻む、
はいはいはい、
うん、ってなことの方が多かったですかね。だからメロディーじゃないですよ。で、うん、目立たないし伴奏にもあるから、
うん、
やっぱねほらやってる人としてはメロディー弾きたいってなるじゃないですか。
うん、
それでビオラは人気がなかった。
でもその歴史的にはビオラが先
なんです。ビオラが先なんです。
この辺がなんかようわからんな。
例えばそのビオラは多分おそらくですよ、ビオラ作ったけどこれもうちょっと渋いからいい楽器にならんかな、あちょっと小ぶりにしてみっか、あれちょっといい音になったんじゃない、あ小ぶりにしてちょっと音高くしてみっか、あれこれビオラにガセンいいじゃんつって主役の座を奪われていったんでしょうね、こいつにね。きっと僕の推
論。いやその打ち合わせの時にバイオリンはもう形が決まってるって、うん、サイズ、
はいはい、
これは子供大人も同じサイズ、
ね、縮尺変わりますけどその子供や16分の1っていうのかな、
あ
ずっとサイズアップして大人やサイズ
縮尺縦横比は一緒なんですね。
で子供用のバイオリンがある、だから3、4歳から始められるもうちっちゃな楽器からあって、あでだんだん大人になるってサイズアップしてですね。
なんかお譲りするんだそうですね。
ああ
子供ちっちゃいやつから始まって大きくなったらこうちっちゃい子にお譲りして、
あできますできます、何でしょう、きちんと作られてる楽器だったらやっぱ300年持つんですよ。もともと分解修理ができるように作られてる木工製品なんですね。
あ
木工ボンドで止めてない、
あ止めてない、
はい、
なんで止まってる
の、二皮です、あの植物やら動物の皮脂やら煮込んだ二皮で止めてあるから簡単に剥がれるんですよ。剥がれるから修理がしやすい、なのであの何十億するストラディバリウスがまだ修理できるんです。
あ
れが完全に開かないようにくっついてちゃったらもう修理ができないから口張ってていくだけなんですけど、
うんうん、
中開けて見えないけどもその裏に木でこう絆創膏を貼ってってまた蓋して閉じるみたいな、そういう細工ができるんです。だから実はこのパーツも指で押さえるここの部分、黒い板の部分も実は取り替え交換可能なんです。
いいですね、この映像のないとこでここのどうのこうの
いいでしょ、想像してください
想像してください、大丈夫ですよ、
もう忘れてた
まあしかしこれから今度はその、はい、まあ、趣味じゃないけどその音楽やってる人はいっぱいいると思うんですけど、はい、楽器もいっぱいいると思うんですけど、はい、それが職業になっていくそのターニングポイントってどこなんですか。
もうこれもやっぱそのジュニアオーケストラが大きくて、あの指導されてる方が東京のオーケストラの首席されてる中の方で、そのまま辞められた長崎大学の教授になられて子供たちのオーケストラを指導してた、この先生の後を継ぎたいなと思って、じゃあ僕どんだい行って院まで出て大学の先生になれるように勉強してって思って、たのがやっぱ国語英語いらないのいいんじゃないと思った時と同じくらいじゃないですか、
ね、その先生との出会いですね。
そうですね、
この先生と一緒にその子供たちを教えたいとかそんなイメージなんですかね。
多分先生ももうすぐ引退するから、引退したら俺が、
なるほどね大事なことですよね。でも全国ツアーを回るプロの奏者になっていくわけですよね。
そうですね、まあ、それこそ楽器のおかげでしょうね。ビオラっていうのは、
あそこそこ
弦楽四重奏でも
いないんだ、
オーケストラでも必要だけど人がいない、やる人が少ない、
うん、
で特にまた男性っていうのが少ないですね、ビオラの男性っていうのは。
そうなんだ、うん、
あ女性が多いんですか。
女性の方が多いですね、やっぱり。
なんでやろう、
まあ、そうなんでなんでしょうね、うん、なんでか考えたことないけどやっぱ少ないですね男性は。
へ
ー、そうすると例えばどうしてもそれはあの、ね、筋肉骨格が違うから大きな音が少し出しやすい、女性より小柄な女性より出しやすいから、うんうん、あのこっちのオーケストラ手伝いに来てくれない、こっちのオーケストラ手伝いに来てくれないみたいな、こう、
うん、
フリーランスとして声がかかるわけですよね、
うんうん、
それで、うん、弾いていくうちにこの、ね、この芸人生活も楽しいなと思ってくる、
うん、あだって ほぼ全国行かれたって言われてましたね。47
都道府県全部行きました。ただあの通り過ぎただけとかありますよ
なるほど。
であとホールに入って帰ってくるだけなんで観光っていうのは実はしてこないです。
あ
この日帰りであそこのホール入って 引き散らかして
栄えろっ て, して
栄えろっ て,
ってあー分かるな、面白いな。じゃあそのオーケストラ全国のツアーの中で、うん、ビオラは必要だけど、はいはい、その奏でる人が少ないってことですね。
そうですね、もともと人口が少ないんですよね。
隙間産業、
本当です、隙間産業です、狙い目です
本当だ、
ニッチとかいうやつでしょはあ、よう目つけましたね、小学校5年生。
そうですね、それあ中学校2年生、中学校2年生に目つけたら中学校2年生、う
ん、目つけたの、うん、
だからその中2で気づいたっていうのは早い方、
うん、早い方です。
あ、うん、そうか、
早
いです。
だからみんなはその大学で、うん、
頼まれて
転校するっちゃってや
ろ、そうそうそうそう、うんうん、
すごい、最初からビオラや、
うん、
うん、そうですね、最初からビオラですね、
面白いですね。さあ BGM はその、
はい、
オフクロッツです。
オフクロッツです。
オフクロッツはコントラバスです。
コントラバスです。
おお、はいはいはいはい、
女性2人の、
お願いします、はい、
最近あの古物に凝ってまして、古物に、
へ
え、古物の店をあちこちで出すんですよほう、で今日ちょっと覗きに行きましたよ、
うん、へえ、古物、
僕も古物持ってまして、
ほう
まあいいか、はい、まあそんなわけで、前半あっという間に終了するんですけど、はい、また後半は実際にちょっと音出してみて、
う
ん、
あ、そうですね、
あ、聞きたい、はい、聞きたい、
後半もお楽しみに、
はい、
たくさんの奇跡をこの胸に刻むため愛の歌歌うのさ、時を越えてゆくよ君のもとへ、君のもとへ、星空見上げてほら涙越えて愛の歌を、愛の歌歌って、心の中に寂しさ押し寄せても
愛をありがとうに、つなぐバンクいさはやは未使用未開封の食品や日用品を回収して子育て困窮世帯に配布しています。南港愛林会や FM いさはやでもおつなぎしています。
社長さん、陽気にしゃったなった、
令和6年9月23日秋分の日の振り替え休日の月曜日、本日は諫早音楽院ビオラ奏者長島拓夫様をお迎えしてお送りしております。社長さんいらっしゃい、お相手の上野屋と
FM 諫早河野律子です。
さあ前半ですね、
うん、
ビオラの話
聞いた
バイオリンとビオラの違い、うん、ね、うん、じゃあ音はどう違うんだろうということで早速弾いていただきたいと思いますが、まずはバイオリンかな、
はい、
はい、まずはバイオリンです。 これがバイオリン、
バイオリンの
これがビオラになるとどう違うのか、
うん、
比べるとね、
比べるとね、
ねえ、落ち着く、
なんか、なんか近いものを感じるというかね、ね、落ち着く音に聞こえます、
親近感っていうか、
うん、
ね、
うん、
何回でも言ってください、
はい、いいビオラ
ありがとうございます、
ね、なんかお話ししてるような
あ、なるほどね、
そうですね、あの人間の声には一番近いって NHK が研究結果出してますよね、
おー、いいな、
不完全だからなんですね、かね、うん、
うん、
面白いですね、
完全じゃない分近いのかもしれないですね、
うん、ね
え、そんな考え方もありですね、確かに ね、ああすごい、
まあ、諫早音楽院は今奥様と、
そうですね、はい、
お二人で経営されてる、
そうですね、はい、
これ立ち位置は、
立ち位置は、
奥様が社長、
言うなって言われてるんですけど本当はそうです、
本当はそうです、
はい、僕が院長、
院長、
はい、うん、で、あの経営の方というか、その、なんだろう、僕は気づかないことをよく気づいてくれるんで、
まあまあまあね、
だから技術的なこととか、ね、指導法とかとは僕は主によく気づくから、うん、こんなことしてみるか、あんなことしてみるか、あんな指導してみるかって、例えばじゃあこっちの方で需要がありそうだから、あっちの方で教室開いてみるとか、
うん、
あっちの方でお願いしますみたいな声があったよみたいなことは、うん、あの夢さんが拾ってくれます。
ちなみにどこで出会うんですか、この素敵な奥様。
ああ、音大の同級生です。
武蔵野、
武蔵野音楽大学の同級生。
奥様は何をされてるの。
声楽は専門なんです。
声楽
か、
は
い、
声楽とビオラは出会うんですか。
出会わないです。
あれ
出会わない
出会わないですけど、彼女の方が武蔵野の附属音楽高校の出身だったんですよね。
ああ、そこ武蔵野の、
ね、そうですね、もともと東京出身なんで、
うんうん、
で武蔵野附属音楽高校行ってた、で、うん、附属高校の時から一緒だった男性の子で、問題は男性が非常に少ないから男性としてのネットワークはすぐできるんですよ、
うん、
それであの武蔵野の附属高校の男の子と知り合いになって、そこからあの彼女も武蔵野附属なんだよみたいな話でだんだん友達が増えてく
る、う
ん、で僕が寮に男子寮に入ってたんですけど、うん、まあ、あの残念ながら悲しい食事が毎回3度出てきて、
あ
で悲しいなと思った時に、ある日あの嫁さんが学生の集う学生ホールみたいなところで、うん、美味しそうなお弁当食べてたんですよ、
うんうん、
でそれ美味しそうなお弁当だねって、でおばあちゃんとかお母さんに作ってもらったのって、お年が作ったんだけどさ、そんなの作れるの、音を作ってきてよこうなんて言って、そっからです。そっからなんとか玉くらかして結婚まで持って行ってさらに玉くらかして諫早に連れてきました。
ね
え、そうかそうだよね、諫早までね。へ、
これだけで本当は1時間行きたい
と。いけそういけそういけそう、
まあ、あのライブの告知、
そうですね、
はい、
28日に佐世保の方なんですけども、アルバ西澤カトリアルームってところで、
9月28日、土曜日、
土曜日ですね、
はい、はい
はい、でこれはあの、FM 仙台ラジオシティっていうで、パーソナリティやられてる仙台フィルハーモニーの長谷川さんっていうプロ奏者、この方ももう歴史的プロ奏者の方なんですけど、高校の時に長崎に修学旅行を来てすごい好きになって、社会人になってまた来たらもう長崎愛に燃えちゃって、もう長崎が好きで好きでたまらん、長島君ちょっと伊佐で公演やろうよ、長崎で公演やろうよ、ちょっとつてができたら佐世保で公演やろうよって形で佐世保公演が実現しました。
すごい。
でバイオリンとビオラと、
ビオラと
ピアノっていう、まあ、なかなかない組み合わせの
演奏。あ、そうなんですか。
そうです。普通はそのバイオリンとピアノ、バイオリンと、チェロとピアノとか、バイオリンチェロピアノだったらちょっとバランスがよく
あるん
ですよ。逆に言うとそのバイオリンビオラピアノのために空手曲ってないんですよ。
あ、そうな
の。バイオリンチェロピアノの曲はもう世の中入ってするほど名曲があるんですけど、
うんうん、
この3本で弾く名曲はないので、あのそれぞれ別個に演奏しようね。
これ諫早でもちょいちょっと聴けるという企画があるという。
諫早では9月29日日曜日です。
29日、はい、肉の日ですね。
肉の日。
本当だ。 引いてる場合じゃないじゃないですか。
いやいやいや、
諫早図書館の展示スペースで12時から12時半まで。
図書館の展示スペースってことは、はい、あの入り口とこ、
はい、入り口の、はい、入ってすぐの、はい、
から諫早駅の東口、
東口
ストリート駅ピアノがあるところ、
はい、はい、イーサン工業広場、
はい、2時から2時半まで。
へ
え、こっちはもうあの生演奏を間近で見て感じてね、う
ん、本当よね、うん、そんな広い空間じゃないもんね、うん、特に図書館はね、
うん、近くてもだから赤ちゃんも一緒に来てもらって、うん、泣きわめいても全然大丈夫、
泣きわめいても
ありがたい、
未就学児も皆さんどうぞ、うん
うん、わーわー言うていいよ、
全然わーわー言うてい
い
です。で引っ叩くんですか。
いや叩きません叩きません、ニコニコニコニコ
聞いてどうぞ、
聞いてね、
いいですね、そういう近くでやっていただけるっていうのは、うん、その指の動きとかまでリアルに見えるわけやから、
見える見える、
そうですね、
うん、なんかあのほら息合わせるタイミングとかね、
はいはい、2人で、は
い、
ノート
で言わない言わない、
声には出さないけど、なんかねちゃんとせーのな合図があるでしょ、
アイコンタクトとやっぱ呼吸ですよね、吐いてスッに合わせるみたいな、
それは慣れですかね、
慣れですね、経験ですね、慣れと、うん、やっぱあの長谷川さんがねもうベテランの演奏者の方なんで、それ行くよっていう感じで呼吸をしてくださるから、はいついていきますね、
あのドラマが入るときは、うん、カンカンってスティック叩くじゃん、うん、そういうのはないんですね、
それだから
トンって入るんですね、
そうですね、昼前あの入る前にちょっとした振り付けみたいな、弓を振りかぶるとか楽器を振りかぶるとか、
あなるほどね、
あれが合図です、あれで次にどんな音出してどんなタイミングでどう弾くよっていうのが
面白いですね、馬の
ように社長さんいらっしゃい。
さてここからは私たちも大好きなテレビカンブリア宮殿っぽくですね進めてまいりますが、まあ、自分の経験値の中にないこうお仕事の方の話って特にこう、うん、興味深くて
確かに
もうずっと聞いてたいっていうね冒頭のその映画の世界もそうですけど、このプロのオーケストラの世界っていうのは面白いですね、まあそんなわけでその諫早音楽院、お弁当の上手な奥様とお二人でこれは開設して何年になるんですか。
16年ぐらいになりますかね。16
年すごいです ね、
気づいたらですね、
これやっぱり商いとして成り立ってるわけですよ16年、要は、はい、要は潰れてないってこと
そうですね、なんとか
これって何なんですか、この16年も続いてる理由っていうのは
どうなんでしょうね、やっぱ僕自身がすごく楽しんでるっていうのと、あとはやっぱあの老若男女音楽って楽しめるからじゃないですか。今あの実は子供さんの生徒もいらっしゃるけど大人の生徒もすごいいらっしゃるんですよ、大人の生徒が
学び直しみたいなやつ、
そうです、だから定年退職してから初めてバイオリンやってみたいです、
初めて、
はい、あ昔から奈良の夢だったけど、
う
ん、
そうよね、
チャンスがあるんでやってみたいですみたいな、
きっかけがなかったとかね、うん、諦めたとかね、
だからそういう方がやっぱいらっしゃって、でワイワイキャッキャ楽しく教えて一緒に弾いてやってるから、その人たちがまたあそこの教室がなんか愉快で面白いって言って広めてくださってるのかなと。
それが原点ですよ。一番高齢っていくつぐらい、
ですね、78ぐらいまでかな、80手前だと思います。
結構な、
まあ、結構いけるよ、ね、
全然いきます全然いきます、ね、大人の方に対して、ね、決めてる僕のルールがあって、宿題を出さないっていうのと、あの褒めまくる
褒めまくるね、いや褒められたいんですよね大人もね
確かに
ねえ、本当
子供はねこれちゃんとさらってきてね、これちゃんと意識してねって、これをこれこれこの数字でこんだけこう何回さらってくるんだよみたいなこと言うけど、大人はもう素晴らしいすごいじゃないですか、もうお見事ですよ、才能あるんじゃないですかって帰ってきた。
これちっちゃい子は逆にいくつぐらい、
一番ちっちゃくて年長さんですかね、5歳、
5
歳の子にはもういいかい、ここでは我慢を学ぶんだよって言って、
ああ一応言うんだ、そういうふうに、あなるほど、
そうね、教え方が違うよね、
ここで院長が一番偉いからね、院長の言うこと一番聞くんだよ、師匠って呼びなさいっつって
院長って誰でしたっけ、
院長僕なんです、
そう
です、でも弟子には師匠と呼ばせます、
あそうなんだ
大事ですよ大事大事 ね、でもその子たちがずいぶんもう16年経ってるから今からどんどん育って
そうです ね、
ね、うん、著名になる方もちょいちょい出てきたりとか、
うんうんうん、出てくるといいですけど、まあ、女に行くのも何人かいたんですけど あとやっぱ例えばその進学を機にちょっと先生すみません場合にはちょっと休みますって、うん、だから進学で受験があるで休みますって、うんうん、で受験後しばらくしてそれこそしばらくもだいぶ経ってですね、うん、就職決まったんで就職したんですけど、うん、またバイオリンやろうと思いますと
あ素敵、
うん、そういう話をこう、うん、ね聞くとこう、うん、やっててよかったなとやっぱ思いますよね
ああそうか
そういうのあります、う
んまあ、楽器ってね結構ずっとやれるもんね
そうですそうです、う
ん
う
ん、羨ましいなと思う、はい、だから僕学生時代ほら文化部をちょっと小バカにしてさ、うん
してたんだ、
う
ん、
外に出ろよみたいに思ってたのがすごい今恥ずかしくて、うん、でも吹奏楽とかやってる人たちとかはいまだに仲間と一緒にやってたりするからうん、うんうんうん、いいなと思う、
うん
うん若い子にもやってほしい。
ああ確かに、
ね
うん、今うちの教室でお父さんがちっちゃい頃使ってたバイオリンを年長さんが使ってる大事に取ってあった楽器バイオリンをそのまま使ってるみたいなのがありますよ、
うん、
あそういうのいっぱいあるかもね、
うんうん、うん
さっきの高齢の人もそうなんやな、
うん、
やろうと思っとったけど、うん、とりあえず普通高校に行きなさいみたいな、
うん、ああそうねそうねそうね
なんかそっからなんか違う道になったみたいな、
うん、
あるよね
あるかも、
うん、
そっか
バイクなんかもそうやもんねリターンライダーすごい多くて
あだから、はいはい、だから割と高齢の方が
そうなんですよ
結構言われ
だから最初若いうち乗ってて、
うんうん、
結婚を機にしばらく降りて、
うん、
で子育て終わって、
うん、
お金もまあまあバイク代ぐらいは持ってるから、うん、リターンライダー多いんですよね、
うん、
だからだからな
だからですね
多
分楽器も楽器もそうだ
と思う確かに
ね、
うん、ね面白いね、
うん、
さあこれからやってみたいことってありますか
これからやってみたいことそうかあの長期的なプランが実はもう全くなくて、
ね、いいっすね
とりあえず今は楽しくみんなが、はいはい、あの来てる生徒さんお弟子さんがみんな楽しくやってくれたらいいな
で今あれですか、はい、諫早校だけですか
あ諫早校 と、ちょっとあのリクエストがあったので今佐世保校も
作って佐世保校ができ
て島原でもお願いできませんかみたいな声もいただいてるんで、そんなことがちょっと広がる可能性があるかなとあとはやっぱお弟子さん同士の横のつながりを作りたくてアンサンブルコースっていうのを作ったんですよ、
う
ん、みんなで弾けば怖くないですよ
あ前半ありましたね
そうそうそう
で、ね
ね、あのみんなで足りないところを
補い合ってね
でそういうのを今度はそのこの間駅マルシェで
ご
縁があって、
はいはい
はい、あ見た見た、
うん、
ヒーローね
そうですね、
うんうん、
ヒーローしたらあよかったですもうすぐもうまた次お願いしますって今度また10月14日の
素晴らしい、ね、
それみんな引き散らかすぞ
引き散らかすんですあの回りながら弾くやつ
回りながら弾いてたそう楽しそうだった
楽しそうやったよね
そうそう
えこんなんでいいんだと思うよね
そうそうそう
回っていい
ねやっぱり楽しいが先やね、
うん、
ね、
うん、あのうちの師匠が、まあ、楽しくないとダメみたいな考え方で、
うん、
話聞くとやっぱ結局一線今現場の一線のもうプロの方ってプロ奏者の方最初の先生がまず楽しかった音楽の楽しさを教えてくれたみんな口揃えて言いますからね、
うん、
厳しかったって先生は意外と少ないんですよ、ビシバシ鍛えられて今私がありますってのはそんなに実は多くなかったです
うん
ちょっとできるかどうか分かんないけど真似したいなと思って
ああなるほど
いいな
うん
ね、
もう来たら全然褒めますよ何やっても上手に
構える
じゃないですか素晴らしい
そこからそこから
立ち姿がいいですね
たとえギコギコでも
最初僕言うのがどんな名人も最初はギコギコです
ああ
そうなのだから間違うからこそ上手になるうちの教室は間違わないとダメなんです間違ったらダメじゃない間違わないとダメ
あ失敗させるっていうか失敗を楽しむ
そうそうそう事故が起きないと上手にならないから
そうですよね
そうだから僕が間違ってもお前ら責めるなよと師匠の模範演奏の時に
そこ大事ですよねそうそうそうはいはいはいどうぞ
番組宛てメッセージをいただきます、はい、ラジオネームモニカさん
はいありがとうございます
私も長島先生自身が楽しそうに楽器を弾いているのに惹かれてこの先生に決めました
へ
え宿題がないのも助かっています笑
さあ大人の方ですね
大人の方ですね
なるほど
大人から始めた方だ
うんうんうん、
こちらもう一つ、洗濯屋さん
汗たくやさん、はい、佐世保です。
佐世保から、うん、皆さんこんにちは。
こんにちは。
吹奏楽の顧問している学校の先生も専門はビオラと言っていますが、ライブなどで仲間と演奏するときはバイオリンを弾いたり、はい、ビオラを弾いたりしていますね、はいはい、ビオラに進んだ理由っていうのもこの先生に聞いてみようかな。
ああ
、聞いてみて。
ちなみに人間の声に近い方はチェロと聞いたことがあるんですが、ビオラだったんですね。
そうなんですよ。
うん、はい、28日は近くの島の瀬公園でイベントがあってて、スタッフとして仕事をしているんですが、どうにかして抜け出せないかと思っているんですけどね。行ければ行きたいということです。
ぜひぜひお会いになって交流されてください。
本当です。
ありがとうございます。面白い話いっぱいあるね。
そう言ってんだけどありがたい。
いやいや、本当
まだまだ出てきそうですよね。
まだまだ出てくるよね。奥深い、うん。さあ、チャイムが鳴りまして、番組残り3分ということですが、はいはい、生放送ラジオいかがでしたか。
いや、楽しかったです、はい、うん、もうあっという間ですね。本当に
あっという間ですよ、う
ん、ね、引き散らかすのも得意だけど、喋り散らかすのも得意なんで、
はい、お上手ですよね。
これだんだんやみつきになっていって、はい、やがて自分の番組を持つようになる。
はい、お待ちしてます。
僕演奏して時々 MC しながらやるけど、うん、やっぱ演奏より MC が高評価ですもんね。話が面白かったってみんな帰ってくれるんですよ。
なるほどね。じゃあ近いかも、番組 半年後とか
いいかもね。
どうなんでしょうね。
ぜひぜひ
ですよね。
さて、次週ですけどね、9月も終わりですね。30日月曜日、うん、記念すべき279人目のゲスト様は NPO 法人ラポール諫早理事長山口隆夫様にお越しいただく予定になっておりまして、この方もねすごいまだ若くてね、
うん、
なんか理事長っていうとなんかおじいちゃんみたいな感じするけど、うん、全然
ね、
すごいはっちゃけてますからね、
はい、
面白い福祉の世界が聞けるのではないかと思っております。はい、はいはい。
もう一個メッセージきました。仙台フィル長谷川さん。
仙台で聞いてるってことですか。
はい、仙台フィル長谷川ですと。番組聞いてます。週末よろしくお願いします。
業務連絡じゃないですか。
よろし
くお願いします。早速に来られるんですね、
はい、来られるんですね、
で洗濯屋さんと会うんです、
ね、あ、本当会ってくださいぜひ。
面白いな。結構今ねこのね地方の FM ですけど、アプリがあるので、うんうん、世界で聞けるのでね、うん、面白いですね。
ぜひぜひ、
ね。さあ、そんなわけでですね、あっという間に結びのご挨拶ということになるんですけど、はい、今日は奥様もね、そば、うん、に来ていらっしゃって、
うん、
ブレーキ踏む係なんですかね。
そうなんです。基本的にはブレーキを踏んでいただいて、ね、
で息子さんも来られていて、
息子は自由に
自由に
自由に
自由にやってます。
やがてその島原店の
なればいいですけどね。
店長
支店長
家族でね。
面白い。それも
まだちょっと修行が足りないんでね、まだ修行のさせて
さあ、ということで名残惜しいんですけど、結びのご挨拶をしましょう。諫早音楽院ビオラ奏者長島拓夫様もご一緒に、せーの、
また来週。
今日話した中身は全部期末テストに出ます。用意しとくように。
バイバイ。
宿題出さんって言うた
んだよ。あ、本当ね。